マルコ13章24から37節、世界の終わりと思える中で。マルコの福音書13章は、しばしば世界の終わりに関する予言として理解されてきました。しかし、文脈から明らかなように、直接的なテーマはエルサレム神殿の崩壊に関することです。もちろん、これをキリストの再臨に関する教えと理解しても現代への適用は、基本的に変わりはしません。そのことを宗教改革者マルティン・ルターは、たとえ世界が明日滅びると分かったとしても、それでも私は今日、リンゴの木を植えるだろう、と言いました。歴史上、世界の終わりとも思える悲惨は何度も繰り返されてきました。例えば宗教改革から約100年後の1618年から48年に、全ヨーロッパを巻き込む30年戦争が起きました。最初はチェコのプロテスタント貴族がオーストリアのハプスブルグ家のカトリック勢力による弾圧に反発したことから始まった小競り合いが宗教戦争を超えて領土争いに発展したものですが、これによってドイツの人口は1800万人から700万人へと半分以下に激減したと言われます。被害のほとんどは傭兵による略奪から生じました。しかし、ドイツの教会が誇る最も美しい賛美歌の数々はこの時期に生まれたものです。暗闇のただ中で、キリストの福音は人々に生きる力と希望をもたらしました。そして、この13章に描かれた様々な苦難の予言もイエスの時代から40年以内に次々と実現していきました。使徒パウロが、人は皆、上に立つ権威に従うべきです、ローマ 13-1 と書いた時のローマ皇帝は悪名高きネロの時代でした。彼はそれ以降、どんどん残虐になり、実の母を殺し、自分の家庭教師だった哲学者セネカを自殺に追いやりました。特に、紀元64年にはローマ市の大改造のために放火を命じたとも疑われていますが、その火は7日間燃え続けローマ市の3分の2余りを焼き尽くしました。ネロはその責任を一方的にクリスチャンに押し付け、多くの信仰者を虐殺し、ついには使徒ペテロやパウロまでも殺します。ただその後各地の軍団に皇帝への反乱の動きが広がり、彼は68年6月に自殺に追いやられます。その後、帝国は内乱状態に陥り、1年4ヶ月余りのうちに3人の皇帝が立てられては殺されます。なお、ネロ時代の末期の66年に大規模なユダヤ人の独立戦争が起きますが、将軍ウェスパシアヌスがそれを次々に弾圧することでローマ人の支持を集め、69年10月には皇帝に推挙されます。それとともに帝国は安定に向かい、彼の息子ティトスが70年9月にエルサレムを滅ぼします。イエスは当時の政治状況を見ながら、民族は民族に敵対し、弟子たちが迫害され、エルサレムがローマ軍に包囲されることを前もって話してくださいました、23節。イエスは遠い将来のことを抽象的に語られたというよりは、目の前のご自分の弟子たちの身を案じながら、彼らが試練に耐えられるようにと語られたものでした。しかも、この記述は現在の日本の政治の混乱と天変地異、原発事故、国家財政の危機という現実にも重なっています。福島第一原発から5キロメートルのところにあった福島第一バプテスト教会の佐藤明先生は、ご自分の誕生日が3月11日であったことを含め、神は自分をこの未曾有の危機の中で生かすために、すべてのことを整えていてくださったと言っておられます。彼が最初に書いていた元自体がこのマルコの福音書を読む手引きでした。耐患難の前に天に引き上げられるというのではなく、耐患難の中で命を輝かせるための教えがここに記されています。1、その苦難に続いて、太陽は暗くなり、星は天から落ち。マルコ13章の記事は、ヘロデ大王が大拡張工事をしたエルサレム神殿の崩壊のことから始まります。この神殿は、当時の世界で最も美しい建造物と呼ばれ、エゼキエルに予言されていた神殿の2倍の広さの敷地を有していました。そして神殿をめぐる戦いは、14節の荒らす憎むべき者によって神殿が汚されることを通して激しくなります。これはダニエル書で繰り返されている言葉ですが、9の27、 11-31、12-11、それは神の民に一時的な苦しみの時ではあっても、それを通して神の国が完成に導かれるという希望の時でもありました。イエスの時代から約200年前には、アレキサンダー大王が築いた大帝国の中東部分の支配者となったアンティオコス・エピファネスが神殿を怪我した時、ユダマカベオスに導かれたユダヤ人の軍隊が神殿の清めに成功しました。イエスの時代の人々が期待した救い主とは、ユダヤをローマ帝国の支配から解放するそのような軍事指導者でもありました。しかし、イエスはここで、神殿を汚すのは異教徒とは限らないということを示唆し、そのようなことが起こったら、戦う代わりに一目散に逃亡することを勧めました。しかも、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、14節とは、エルサレムを包囲するローマ軍の本拠地が置かれるオリーブ山に逃亡し、ローマ軍に投降することを示唆しています。その上でイエスは、その日は、神が天地を創造された初めから、今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だからです。そして、もし主がその日数を少なくしてくださらないなら、一人として救われるものはないでしょう。13-19、20、と言いながら忍耐を進め、同時に、偽キリストや誤った教えを広げる偽預言者などに気をつけるようにと警告しています。そして、その際に起きる天変地異に関して、だが、その日には、その苦難に続いて、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。13-24、25、と描かれます。多くの人々がこの箇所を読みながら神の残酷さに恐れを抱いたり、また、時にはこの目に見える世界はどちらにしても崩れるのだから原爆を投下したり、環境破壊が進むことに心を痛める必要がないという人さえいます。残念ながら19世紀のアメリカでは、信仰者の望みは、このような地上の混乱や大患難が来る前に、天に引き上げられることであるなどと、目に見える世界に対する人間の責任を軽視する神学が生まれました。しかし、それは旧約の預言書の描き方に対する無知から来る解釈です。神の裁きは何よりも、自分を神として神の民を苦しめる者に対して起こることと記されています。例えば、イザヤ13-9、10節では、バビロン帝国の滅亡の様子が、見よ。主、ヤハウェ、の日が来る。残酷な日だ。憤りと燃える怒りを持って、地を荒れすたらせ、罪人たちをそこから根絶やしにする。天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たない、と描かれています。また、エゼキエル32-7などでも、自分を神の化身と誇るエジプトの王、パロに対する裁きに関してほとんど同じ表現が見られます。つまり、預言書の文脈では、太陽が暗くなり、星は天から落ち、というのは、物理的な現象であるというよりは、この世の栄華を誇る者に対する神の裁きの象徴的な表現と言えましょう。そしてそのメッセージとは、神の民がこの世の悪の帝国と戦わなくても神が裁いてくださるというものです。またイザヤ24-21-23節では、その日、主は天では天の大軍を、地では地上の王たちを罰せられる、と、サタンとその勢力、および地上の権力者に対する神の裁きが執行される時の様子が、月は恥ずかしめを受け、日も恥を見る、と描かれながら、それと同時に、万軍の主、ヤハウェ、がシオンの山、エルサレムで王となる、と記されます。つまり、その時はこの世の王国が滅亡する一方で、イスラエルの神ヤハウェが全世界の王としての栄光を表す時であるというのです。また、ヨエル2-31、32節では、主、ヤハウェの大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる、と恐ろしいことが描かれながら、同時に、しかし、主、ヤハウェの名を呼ぶ者は皆救われる、と記されます。パウロはそれを前提に、ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主が、すべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです、と断言します。ローマ10-12。とにかく、預言書によると、恐ろしい天変地異は、神がこの世界を新しくしてくださるという希望の時なのです。 に、人々は、人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見る。そして、イエスはこの時のことを、その時、人々は、人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。その時、人の子は、御使いたちを送り、地の果てから天の果てまで、四方からその選びの民を集めます。13-26、27と描きます。これに関しても、しばしばこれがキリストの再臨と、約束の地に世界中のユダヤ人が集められる時の予言であると理解されます。しかし、人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるとは、明らかにダニエル7章13節からの引用です。そして主はこの数日後に、ユダヤの最高議会に立たされた時、大祭司の質問に対しご自身がキリストであることを認めた上で、人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのを、あなた方は見るはずです、と言われました。14-62。そして、それを聞いた大祭司はこの言葉を神への冒涜と唱え、全員一致でイエスを死刑にすることが決められました。ここで大祭司は、イエスの言葉を再臨予言と理解したからではなく、イエスは今から後、ご自分こそが父なる神の右の座につく者、神の栄光の座を共有するものであると言われたことを神への冒涜と受け止めたのです。実際、ダニエル書では、天の雲に乗ってこられ、とは、この地への加工ではなく、来る、は、行く、とも、現れる、とも訳される、年を経た方、父なる神、のもとに進み、その前に導かれた、という上昇の動きであり、その目的は、この方に、主権と公栄と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく、彼に仕えることになった、という、キリストが全世界の王となる時を指しています。もともと、雲はキリストを運ぶ乗り物ではなく、孫悟空ではない、神の栄光に包まれることの象徴表現です。そしてまた、イエスが言われた、四方からその選びの民を集めます、とは、この全世界の民がイエスに仕えるという異邦人宣教を含めたことを指しています。私たちキリスト者はすべて、自分の意思でイエスを主と告白するようになったという以前に、神によって選ばれ、聖霊によってキリストの体である教会に集められたものです。今、私たちの教会では新街道の剣道式に向けてハレルヤコーラスの練習をしていますが、キリストが王たちの王、主たちの主、となられたという賛美は、キリストの再臨という将来の希望を歌うものではなく、主の十字架と復活によって、キリストの支配が全世界に広がっていることを告白する、現在の霊的な現実を確認する賛美です。その上でイエスは、イチジクの木から、たとえを学びなさい。枝が柔らかになって、葉が出てくると、夏の近いことがわかります。そのように、これらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい、13-28、29、と言われました。これらのことが起こる、とは、7節の、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に自信があり、飢饉も起こる、ということや、9-14節に描かれたキリストに従う者が、皆の者に憎まれます、という迫害や、神殿に荒らす憎むべき者が立つようになることを指しています。そして、人の子が戸口まで近づいている、という言葉も、新改訳の脚注にあるように、そのこと、と訳すことができます。ルカではこの言葉を、神の国は近いと知りなさい、21-31、と記録しています。つまり、これはキリストの再臨ということ以前に、ダニエルが予言した、人の子の栄光の現れ、という広い意味のことを指しています。例えば、この40年後にエルサレム神殿が滅ぼされることも、それを通して、イエスご自身こそが誠の神殿であること、また、福音が全世界に広まり、人々がそれぞれ置かれている場でイエスの御名によって、父なる神を礼拝するということが実現する契機となったことです。神殿崩壊という悲劇は、キリストが全世界で王として認められる新しい時代の始まりでもあったのです。ルカの福音書21-20-28では、より明確に、エルサレムが軍隊に囲まれ、エルサレムは異邦人に踏み荒らされ、人々は、恐ろしさのあまり気を失い、と描かれながら、その時、人々は、 人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくる、現れる、のを見る、と記されます。そして、これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです、と断言されます。不思議なのは、人の子の栄光の現れ、が、人々が気を失うような恐怖の時とセットで描かれていることです。つまり、人の子の栄光の現れ、で、この地のすべての問題が解決するわけではありません。それは、贖いが近づいた、ことの印に過ぎないのです。なお、贖いとは、全世界が神の平和で満たされるという新しい天と新しい地に、私たちが復活の体を持って入れられるという歴史のゴールの時を指しており、目に見える現実の世界では、キリストの栄光の現れと世界の混乱が同時並行して続くのです。それこそ黙示録のテーマです。そして今、私たちに求められていることは、それらの苦難や恐怖のただ中で、体をまっすぐにし、頭を上に上げることなのです。私たちは世の中が暗くなればなるほど、反対に、世界の完成が近づいたと信じて、勇気に満たされてこの世に使わされることができます。3、これらのことが全部起こってしまうまでは、この世代は過ぎ去りません。そして13章30、31節のイエスの言葉は、誠に、あなた方に告げます。これらのことが全部起こってしまうまでは、この世代は過ぎ去りません。この天地は過ぎ去ります。しかし、私の言葉は決して過ぎ去ることがありません、と訳すべきでしょう。新改訳で、天地は滅びる、という言葉は、過ぎ去る、と同じギリシャ語が用いられているからです。ここでは、過ぎ去る、という言葉が3度用いられながら、この世代、また、この天地、が、過ぎ去る、ことと、イエスの、言葉が過ぎ去る、ことがなく永遠に残るということが対比されて記されています。なお、この世代、とは、闇と光が共存する時代、この世の悪が力を持っているように思える不条理が支配する時代を意味するとも考えられますが、より直接的には、イエスの十二弟子たちの、世代、を指すと解釈できます。つまり、エルサレム神殿の崩壊という悲劇は、イエスの最初の弟子たちの世代の間に起こるというのです。そして、イエスの予言が次々と成就する中で、弟子たちは、この目に見える天と地が過ぎ去るという時の後の時代の実現をも確信することができました。この世界の歴史は、初めに、神が天と地を創造されたから始まりましたが、様々な悲惨をくぐり抜けながら、見よ。誠に私は新しい天と新しい地を創造するイザヤ 65-17 という時代に向かっているからです。神の御言葉がこの世界の歴史を動かしています。ですから私たちはこの世の流れに惑わされず、いつでもどこでも神の御言葉によって世の流れを見定める必要があるのです。そしてイエスは同時に、この世界に苦難が来れば来るほど、誤った教えも広がるということを語っておられます。その点で、32節以降は偽預言者を見分ける最高の基準になります。そのことをイエスは、ただし、その日、その時がいつであるかは、誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。気をつけなさい。目を覚まし、注意していなさい。その定めの時がいつだか、あなた方は知らないからです、と言われました。大きな苦難とキリストの栄光の現れの時である、その日、がいつであるかを、父なる神以外の誰も知らない、子、であるイエスご自身も知らないというのは、驚くべきことです。キリストすら知らないことを人間は知ることはできません。ですから、世の終わりを計算しようとすること自体が偽預言者への道であるということになります。イエスの時代にはダニエル書が愛読されていました。その9章では神の国の完成に至る70週のことが記されていますが、当時の律法学者の中には、70週が満ちるのがいつであるかを計算するのが盛んで、それが自分たちの生きている世代に実現すると思う人が多くいました。そこでは終わりの印として、荒すいむべきものが翼に現れる、9-27、と描かれながら、その時こそ神の圧倒的な勝利が現れると記されていました。 それで彼らは皮肉にも、ローマ軍をゲリラ活動によって挑発することで、この終わりの時を自分たちのもとに引き寄せようとしていたのです。つまり、彼らはダニエル書の誤った解釈によって、独立運動を加速させ、自滅に向かっていたのです。それに対しイエスは、神の栄光の現れの時を待つとは、神から今ここで与えられている課題に誠実に向き合うことであるということを不思議な例えで説明されました。そのことが34節以降で、それはちょうど、旅に立つ人が、出がけに、しもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから、目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か、夜中か、鳥の鳴く頃か、明け方か、わからないからです。主人が不意に帰ってきたとき眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることは、すべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい、と記されます。なお、ここでは旅に立つ人が、しもべたちに権限を与えた。それぞれの働きに対して、と原文では記されています。主人は、しもべたちそれぞれに課題を与えながらそこに、自由裁量権を与えたのです。彼らには自分の知恵と力を発揮して、主人から与えられた働きを遂行することが求められており、その成果が問われています。ただ、同時にイエスはその中で特に、門番の働きに焦点を当てます。その責任は何よりも目を覚まして門を見張ることです。私たちには常に、適度な睡眠が必要ですが、ここでは、目を覚ましているように言いつける、だから目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさい、とこの言葉が3度も繰り返されます。ただし、これは課せられた職務に忠実であることが求められている意味であって、緊張状態を保ち続けること以上に、いつ主人が帰ってきても働きの報告ができる状態にしておくということが命じられていると捉えるべきでしょう。例えば、銀行の仕事などでは、その担当者が突然いなくなっても、別の人がその仕事を継続できるという説明責任が問われています。それと同じように、私たちはいつでも神に対して、自分の働きを報告できるように準備しておく必要があります。なお、この、目を覚ましていなさい、という言葉はキリストの再臨の時に結びつけて考えられがちですが、イエスの話の目的は、何よりも、目の前の弟子たちに向かって、エルサレム神殿の崩壊という未曾有の悲劇にどのように対処すべきかを前もって話すことにあったということを忘れてはなりません。ここに弟子たちに対するイエスの愛が見られます。不安が迫ってくるとき、多くの人々は浮き足立ってしまい、目の前の小さな働きがおろそかになってしまいがちです。しかし、大切なのは、今ここで、主から任されている働きに忠実であることなのです。それは門番に何よりも問われていることが、目を覚ましていることと同じです。ですから、目を覚ますという行動ばかりに目が向かうような解釈は問題でしょう。問われているのは、与えられた仕事への忠実さであることを忘れてはなりません。イエスは、この世界で自分たちの富と権力を誇る国々が必ず滅亡するという現実を告げられました。そして、そこで私たち自身もその混乱に巻き込まれて苦しまざるを得ないということを前もって話してくださいました。この世の様々な混乱は、キリストがあらかじめ語ってくださった通りのことが起きていることでもあるのです。そこで私たちに求められていることは、体をまっすぐにし、頭を上に上げること、また、割り当てられた仕事を、自由裁量権を生かしながら、責任を持って果たしていくことなのです。神は、この世の混乱の中で、ご自分のしもべたちが光り輝いて生きることを望んでおられます。神の国はキリストの弟子を通して世界に広がっていきます。この世界の混乱の理由を尋ねる以前に、この閉塞感に満ちた世界で、どのように生きるかが問われているのです。